春の旅、花立ち花するがじゆけば、富士の山は春が過ぎ、風はそよ風茶の鏡を、歌が聞こえる茶摘み歌、赤いたすきに姉さんかぶり、娘にがちのあで姿、富士と並んでその名も高い、清水寺の町街道一よ、命一つ長き出しにかけて一筋仁義に生きる、噂に残る伊達男、安政2年の4月の半ば、次郎長早くから起き上がってうがい手水で身を清め、神仏を祈って朝飯少し食べて表へ出ました。道なら2丁か3丁来ると、わーっと上がった時の声、喧嘩だ喧嘩だ喧嘩だという騒ぎ、何だろうと思って次郎長を伸び上がってみると、大勢の男が、一人の男を胴上げにして今巴川へ放り込もうとしている、と見ると大勢の方が自分のうちの子分ですから、びっくりしまして、これこれこれこれこれ、何をするんだみんな、あ、いけねえ、おい、親分だ親分だ、そんなやろしょうがねえから、そこへそこへ置いておけ置いておけ、あ、親分親分、どうしたんだ一体、ドバ嵐どうねん、ドバ嵐、へえ、ほらよくねえ、どうのドバ嵐したん、エジルのドバ嵐したんだね、富山の、うん、片木の尾形に間違いはねえか、ええ、それはございません、あ、よかった、俺に任しておけ、俺が万事扱おう、みんな江尻行け、片木の旦那によくお詫びをしてな、いいか、早く行け、
あ、そうすか、自分に行こう、じゃあ親分ごめん、え、ごめん親分ごめんごめん、
倒れている男をじっと見ていた次郎長が手足を手拭いで祝いたわけです。手の戒めをほどいて背中をさすってドーンと一つ叩いた、ああやりやったな、これこれわけのおめえの相手は誰もいねえ、目開いてみろ、
何
あれ、
誰もいなくなっちゃったな、失礼ながら、あなたは、
俺か、俺はこの土地に住んでいるヤクザもんで、次郎長という。
え、これも、お名前は聞いておりまして、お目にかかるのは初めて、清水の柏本さんですか。お見それ申しまして、初めてお目にかかります。わしと申しまする、
おっと、その挨拶は後でゆっくりしよう。後からついてこい。行こう、橋を渡って右に曲がって約2丁上がりくる富士宮という茶屋旗を、ごめんよ、いつもの離れが空いてるか、
はい空いております、
あの離れ案内してくれ、
はいどうぞ、親分さんどうぞこちらへ、
あ、窓を開けつくれ、
はい、
自慢じゃねえが清水はいつもいいとこだ、 わけの。この景色を見ろ。
結構でね。
うん。くせえな、てめえの体。
ちょうど10日ばかり湯減りませんか。
そう。ねえや。
はい。
風呂空いてる。
あ、あの、湧いております。
俺が減るんじゃねえ。このカビったから入れてやっつくれ。
あ、そうですか。どうぞ、あのカビさん。
どんどい。舐めじゃねえ。あ、たと怒るんじゃねえ。風呂いっつこい。
ごめんね。
いただきます。ねえや。
はい。
ここに一両ある。
はい。
これで、あいつが着るような着物な、身丈を見払って。すまねえ、これで揃いつくれ。釣りがあったらお前の取っといつくんな。
ありがとう存じます。行ってまいります。あの、行ってまいりました。
これでは、ああ、いいからだ。あの、風呂場の表置いといて。それから、酒二三本も作り。
次郎長、手酌でこう飲んで、
しばらくすると、その音が出てまいります。
いい気がして、
しばらく言えへんなった。
着物は新しくなってきた。
気持ちはいいや。
あ、どうも、親分、いろいろありがとう存じました。
おお、立派になったな。そう、椅子あれ。へい、ごめんなさい。酒は好きか。
へい、
もう、なんたっても酒が一番好きなんだ。へい、じゃあ、いただきな。
待て待て。
飲めと言ったんじゃねえ。
へい。
好きかと聞いただけだ。あ、そうすか。飲むんじゃねえ。
あ、
すいません、どうぞ。俺一人で飲んでいてもしょうがねえ。一杯だけやろう。
へい。ありがとう、どんじゃ。
さがずきを持て。
へい。
釈放してやる。
どうもすいませんね。
おっとっとっとっと。
こぼれちゃもったいねえ。いただきます。
飲め。
へい。
まだ、名前を聞いてなかった。おめえの名前は。
へい。
へい。申し訳ございません。では、羽黒の法院で、白沢寛山と申します。法院か。
へい。
生まれついて乱暴者で、法院嫌ってヤクザ者になりやす。縁があって、甲州行って、竹井安五郎の身内になりやす。本名が大五郎という、人呼んで法院大五郎という、昨日教の駆け出し者で、ろくに仁義も知りませんでござる。よろしくおしきたとお願いと存じます。竹井の身内の法院大五郎が何の訳があって清水港へ来て俺の土場荒らしたんだか、それを聞こう。
あ、会場であがり。
会場と、
すいません。どんな風にされても構わねえ。勘弁してくれ。
訳があって甲州を出てこの東海道へ行きまして、清水屋足を入れた江尻の問山が清水港の貸元次郎長さんの土場がある。どんな博打かしら。俺も少し遊んでうまくいったら小づけ儲けよう。長屋へ手見たら驚いた。片井の旦那が集まって大きないたずら。わしの懐を調べたら一両二分。これじゃ相手にならねえ。弱ったなと思いながらぼんやり勝負を見ていたら、お前さんのお身内の駒さって人は口があり、俺の姿を見るてえと、やいこの野郎、汚ねえなる日があって、そんなとこに立っていたら、片井の旦那方は迷惑をする。張るんなら張れ、張らねえんなら早く蹴れと来いや。売り言葉に買い言葉、何を言ってやんだよ、間抜け野郎。この野郎だって、手が早いな、お前んとこの駒さって人、立ち上がったなと思ったら、足の頭パパッと来やん。やりやがったなって言ったら、何をってって大勢でむちゃくちゃに殴り合った。しばらく経って気がついたら、あの川端でお前さんに助けてもらっていたと、こういうわけだ。 わけがあって賭場を荒らしたんではございません。
柏本、勘弁しておくね。
そうか、そういうわけなら別になんでもね。武井のお身内か。
へい。
武井安五郎という人は甲州じゃ鬼神だってな。だからね、あの野郎人の皮着た畜生だからね、佐賀漬けを手に法院の顔を見ていた次郎長、何を思ったか持っていた佐賀漬けをパーンと下に投げると、お膳をパッと脇に伸べて前に来て、法院の胸ぐらは左の手でぐっと掴んだ。親分、何をするんだってやつを固めた言語でパンパンパーンと二つ三つ殴って、パーンと片足上げて蹴ったから仰向けにひっくり返った。相手、何をするんだよ親分。座れ、
座れ、
俺の言うことを聞けよ。
へい。
ここに奉公していて、わけあってこっちに住み替えて、今度の主人の前で前の主人を悪く言ったら、今度の主人が喜ぶと思うか。喜ばねえぞ。この野郎、脇言ったら俺のことをこういうふうにまたけなすんだなと思うと、そこの扱いが違ってくら。バカ野郎、なぜてめえが世話になった。さあ、それ縁があって親分にした武井安五郎、悪く言わんだこの野郎だ。柏本、清水の親分、お前さんという人は偉い頼もしい人だ。おだてやおだてるんじゃございません。縁があって杯をもらった親分の悪口を、阿賀の他人のお前さんの前で言いたかねえが、言わなくちゃならねえ、あの野郎犬畜生だから畜生と言ったんだい。悔しくってたまらねえ、あの野郎。何、武井が畜生だというわけがある。
あります。よし、そのわけを聞こう。
私はね、甲州にいた時分にね、
わしの兄弟分で神沢の小五郎店、そいつがなんかこう訳があって、
そうでね、一ヶ月あり旅行ってまして、下方ぶりで甲州に帰ってきました。ほい、今げったで、すまねえが手貸してくれ。
どうした。
決まりが悪い話だが、俺の女房のお島が俺の留守に男をこさえて、しかもうちにその男を仕切れて楽しんでや、俺は飛び込んで二人とも叩き切ってやろうと思ったが、一人を切って一人逃がしちゃ何にもならねえから、法院手を貸してくれ。おめえは裏で待ってくれ。
わしは裏に回って逃げてきたら捕まえようと思ってた。
ガラガラガタンビシンガタンビシンと音がした。
飛び込んでったかと思うとシーンとしてやん。
うん、おや、中を覗いてみたらさ、柏本びっくりしたよ。こういうわけですと。中を覗いて驚いた。二つ枕の涙れ姿、赤い布団にどっかりと女を引き寄せおわぐら、それに引き換え小五郎は畳両手をついたまま、真男をされて詫びている。どうしたことかとあっけに取られ、もう一度よく見て二度びっくり、竹井のども安おにより怖い、どどとどもれば人を切る、歌の文句で名も高い、これが武井の安五郎。 です。その相手が武井の安五郎だったのか。
セドウ、変だなと思ったわしが
黙って様子を聞いてたら、武井の安五郎が大きな声で、やいころ、とんでもねえやろだこの野郎、こら、お暇は今てめえの区間に違いはねえが、もたはなんだ、東海道のなんか魚屋の親方の神さんだていけん、するとてめえがいたずらしやがって二人で心を合わせてその魚屋の親方殺害して50両という金をかっさらってこのお島の手を取って甲州に逃げてきやがった。てめえがそういう悪いことをしてあるからこういう目に遭うのは当たり前だってこう言った。
うん、おやつ待ってくれ。
それ言われたらわしはどうにも動きがつかねえ。それだけは言わねえとくねえ。もうお島はそのまんまあなたにあげます。どうか今まで通りわしを親分子分にしておいとくねえ。
よし、てめえはそういう了見なら許してやる。今日からお島は俺のもんだ。
家一本差し上がったら処置でと。
さ、
これは少しだ。
やろう。
十両金ポーンと放りゃ、わしはずっとまた裏の方いた。だから裏へぐーっと回ってきやって、おいおい、話はまずい、相手は親分だな。
でも知ってんのか。
うん、見ていた。その十両稼いへら野郎の十両は社員に行って長屋入ってって武井安五郎の前に十両を置いて、親分、今小五郎がもらったこの十両は返します。お前さんも甲州で一二と言った立派な親分だ。子分のかかあとってどうするんだ。悪いことしてしまった。これから気をつけるぞ小五郎、勘弁してくれよ。やめしえこの野郎って言ってパーンと立ち上がるのにわしを胸蹴り上がって、
わしはひっくり返っちゃった。
それからすぐ起き上がってパーッと表へ出て、やいこの野郎、武井安五郎が何でい、俺は今日からてめえの子分じゃねえと、親分子分の杯を水に流したんだ、覚えてやれって啖呵を切ってわしはね逃げてきた。武井安五郎は畜生と言ったのはこういうわけですよと。砂漠や資源に語るの酒飲みながら聞いていました次郎長が持った杯その場に置いて心の内に思うのは切っても切れない次の絵にし老いの増川千右衛門に親の敵を打たせたさ、足掛け四年丸三年訪ねさした敵の行方思いがけなく死ねたの、死んだ仏の導きか、これというのも全然か、人は助けておきたいものよ、めぐりめぐりてわがためよ。 法院。
へい。
そのお島という女の左の目のちょっと下に小さなほころがなかったか。
お、おりました。おい、よく知ってますね。
俺の姉の亭主、俺の義理の兄貴、エリリの魚丼屋マスカー屋佐太郎の、そりゃ五歳だ。
え、
すまねえ、敵を打たせてくれ。
半年は作んねえ。
うん、長いね。
長くったって敵は打てるんですから。
10月の23日から月いっぱい、遠州秋葉三尺坊の島釣り、日本三高町の一つ、そこい竹井安五郎と古文の黒駒勝蔵が行きます。無論勘沢の小五郎は竹井の古文だが、用心棒代わりになってますから、そこへ行きますよ。うん、どうです、
大丈夫。
ええー、俺大丈夫です。わしに任しておきゃ。
そうか。
ふいつありがて。じゃあ、10月まで待とう。
え、
そうしとくんで。で、
目をやる。
なんだ。わしは、なんとなく、あなたが好きなんで、あなたのためなら命を預けておいてもいいと思うんですが、見どころがなかったらしょうがねえが、杯をいただけませんか。うん、おめえの方で古文になりてえというならしてもいい。とにかく漢字を洗ってうちに帰ろう。
え、
そうしましょう。それからその料理屋の漢字を払いまして、次郎長が法院大五郎を連れて自分のうちに来た。マスカー千右衛門に話した。みんなには内緒だが、こういうわけだと話をしたら、千右衛門が泣いて喜んだ。法院のおじさん、どうかよろしくお願い。
いや、大丈夫
です。わしが着いたら大丈夫だ。それから次郎長のうち、何するともなく遊んでいました。待つ日は長いが、立ってみるてえと早いもんで、10月に入りました。10月の20日、21、2、23日まで待ったが、親分が何にも言わない。さあ、法院がびっくりした。
え、親分、ごめんなさい。少しお聞きしたいことがある。
なんだ。
今日は一家でしたっけね。
23日だ。
ふんふん、知ってんですね。
知ってるよ。
エリリの魚丼屋マスカー屋
ヘロヒ
ヘイ、バカ。
うちには血の気の多いやつばっかりだ。忘れてなるか、俺の姉の亭主の敵だい。今お蝶と話をしていた。そうだな、28日頃に出かけよう。
へえ、なぜそれまで待つんです。
秋葉さんは神は新たかな命地、荒地で汚せば山を改めと言って高町がなくなってしまう。高町がなくなってしまうと、片井の旦那方が当てにしていた儲けがなくなる。ああ、次郎長って野郎が大変なことをしやがったと、こういうことになる。片井の旦那方に申し訳がねえ。3、4、5、6、7、5日間待ったら大概物は売れてしまうだろう。少しばかり残ったことは兄貴の敵でしょうがないと片井の旦那方が許してくれる。だから28日に出かけよう。